耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第686回12月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。外国の方がですね、日本と聞いてイメージするのは、まあ、未だにね、侍、忍者、芸者だったりするそうです。これ本当の話でですね、イラク戦争の時に日本人のジャーナリストがアメリカ兵に、お前んとこ忍者っているんだよなって本気で言われたことあるらしいですよ。ではですね、そんなびっくりな日本イメージは置いといて、日本人の皆さんは中国に対してどんなイメージを持っているでしょうか。まあ、子供の頃だったらね、僕はやっぱりラーメンとかね、憲法とかそういったイメージがあったんですけども、まあ、特にね、今年になってから中国ね、いろんなことが話題に上りましたよね。まあ、オリンピックとか、あと経済、食品、環境などね、まあ、たくさんいろんな分野で、話題になりましたけども、まあ、必ずしも明るいものばかりとは限りませんでした。しかしですね、この中国の情報、まあ、情報としては耳に入っていますけども、その実態や背景をご存知の方は少ないんじゃないでしょうか。今回はですね、そんな中国の今がわかる一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、日経 BP 社より出ております、アレクサンドラ・ハーニー著、漆間実役、中国貧困絶望工場、世界の工場のからくりという本です。ではまずですね、著者の紹介からいきましょう。アレクサンドラ・ハーニーさんはアメリカ人ジャーナリストで、ブリンストン大学卒業後、東京大学留学などを経て、98年にイギリスの日刊新聞を発行しているフィナンシャルタイムズに入社、東京支社サウスチャイナ支局特派員として活躍されました。その後ですね、フィナンシャルタイムズを退社して、香港を拠点に中国本土で工場経営の実態を調査して、この本をまとめた、現在ジャーナリストの方ですね。ちなみに日本語と中国語両方とも堪能らしいです。そして翻訳をされた漆間実さんは、これまでにも中国の時事問題や企業研究などの書籍を翻訳されてきた中国関係書籍のスペシャリスト。なのでですね、こちらの翻訳の文章すごいわかりやすくなっています。では、本の紹介なんですけども、オープニングでも触れましたけど、中国のイメージはですね、今あんまり良いものとは言えないんじゃないでしょうか。数多くの工場から排出される有害物質で、まあ、中国本土はもちろん日本、韓国、アメリカ、西海岸にまで影響を及ぼしていると言われています。北京オリンピック前にもですね、空気汚染でこのマラソン選手が苦労するだろうなんてニュースもやってましたね。また昨年から取り沙汰されています食品衛生問題もあります。そこから派生した中国製品の安全性というのがですね、連日報道されていたのは記憶に新しいところです。しかしなぜこのような状況が作られてしまったのか、まあ、その答えにはですね、まずこの言葉が外せません。チャイナプライス。中国価格とも呼ばれますけども、まあ、大抵のものがね、安いので、過去20年間世界中の企業がこの言葉のもとに中国に生産拠点を移してきました。まあ、中国でなぜこの物が安く作られているのかというのをですね、皆さん意外と真剣に考えたことないんじゃないでしょうか。実はですね、この本にそれが結構詳しく書かれてるんですけども、まあ、例えばですね、法が守られていないとか機能していないとか、外国から指定された規範を守れないんだけど守んなきゃいけないなんていうね、板挟みが中国内にあったりしてですね、もう一言では言えないぐらい複雑な理由があるんです。それをですね、一つ一つ解き明かしていくっていうのがこの本のですね、もう一つのコンセプトでもあります。で、著者のですね、ハーニーさんこのように述べてまして、本書の目的は、中国の圧倒的な競争力の源泉である生産コストの本当の姿を明らかにすることにある。チャイナプライスの陰に隠れている人々とは、それほど安価に生産できる方法とは、その人々が払う代償は何か、我々が払う犠牲は何なのか、そして、いつまでこのようなことが可能なのか。とのことなんですけども、なかなか気になる内容ですよね。この数々の謎をですね、中国経済市場の転換期ともいえる現在と、その時代を生き抜いている人々の姿を交えて書いています。さて、前置きが長くなりましたけども、この本の内容はですね、こんな感じです。序章を含めまして全10章で構成されています。一つずつ今から紹介していきますね。はじめに、怪しい魅力。はじめにからすごいタイトルなんですけども、こちらではですね、世界の企業や市場が中国に目を向けた経緯とか、またデータとインタビューを織り交ぜて中国の現状を包括的に紹介しています。第1章、路線変更。 この第1章ではですね、まず第二次世界大戦後のアメリカ経済の歴史から始まりまして、その中で中国はどのような役割を果たすべく登場したのかというのが解説されています。そしてですね、この中国自体がどのような歴史や政治を背景に経済を発展させていったかというですね、アメリカの経済から始まって中国の視点になるという章ですね。これなかなか興味深いので歴史のお勉強を再確認してみてください。第2章、五つ星工場。この章では一人の工場オーナーを務める中国人へのインタビューから、生産の末端ともいえる工場の実態に迫ります。いきなり読みどころのある章です。この章ではウォールマートが掲げる企業倫理やそれに対する工場長オーナーの言い分、工場で働く労働者の本音、職場環境などが赤裸々に綴られています。小タイトルにもなってます五つ星工場なんですけども、これはですね、監査官の目をごまかすためにあるいわば健全なモデル工場です。あのウォールマートさん、うちちゃんとやってますよっていうのをですね示すために五つ星工場というのがありまして、その裏にですね第二第三の影の工場があるという、そこではですね従来通りのこの違法なこう労働条件のもと、この労働者が働いているという実態があるんですね。まあ、しかしながらこの出稼ぎ労働者の方はですね、まあ、お金を稼ぐためにもむしろ違法な労働時間で働きたいなんていうニーズがあったりして、中国内部の難しい状況というのがですね、この章で語られています。第3章、労災コスト。この章では宝石加工工場で働いた一人の男性が人肺症に侵されたことを通して中国の労災の実態を追っていきます。日本の高度経済成長期にもですね、あの公害とかありましたけれども、あれとね似たような感じなんですけども、まあ、中国のねその労災の考え方、まあ、中国の工場がまた労働者側が労災についてどれぐらいの知識があるのかってですね、まあ、とても興味深い章です。このあたりはですね語ると長くなってしまうので、ぜひここはね皆さん本で読んでほしいと思います。第4章、一攫千金を夢見て。この章では不認可の民間炭鉱主を通じて、エネルギー産業の実情と環境問題を取り上げています。今さらっと言っちゃったのでね、あのもう一回言いたいんですけども、不認可の、そうこのあたりポイントなんです。まあ、世界がですね石油の代替エネルギーを模索する昨今、まあ、エネルギー供給の3分の2が石炭由来のものであるという現状はですね、あの知ってる方は知ってると思うんですけども、これはね環境をね著しく汚染させている原因でもあるんですね。しかしながら中国の国有炭鉱のみならず闇炭鉱が採掘される理由、これなんかがですねこの章で明らかにされています。第5章、立ち上がる労働者。この章では出稼ぎ労働者の第二世代とも言うべき一人の青年を追っています。工場での事故で右手を失った青年のエピソードから、労働者の権利と社会制度、そして、弁護士や NGO の活動などに焦点が当てられ、中国の労働者の意識が変わりつつあることを知ることができます。第6章、従業員寮817号室の娘たち。こちらでは工場での労働に従事する女性たちにクローズアップし、より日常に密着した生活様式と雇用や不動産についてが書かれています。第7章、損得感情と社会的責任。で、再びですね、工場にまつわる話に戻ってきますけども、今度は視点が工場主とブランド業者に変わっています。外国の企業が提示する生産コストと行動規範の両方の狭間でね、抜け道を探すためにうごめく中国の工場主と、企業の監査機関の対策と本音が明かされています。第8章、新モデル工場。この章になってですね、今までこの紹介してきた法の網を抜けるような工場ではなくて、あの一転してこの法律や企業の監督基準を守るように努めている工場、こちらを紹介しています。こういった工場がねどのような努力をして様々な問題に取り組んでいるかが綴られている章です。第9章、チャイナプライスの将来。こちらは最終章になりますね。一人のタオル工場オーナーが語る将来の展望から、現在中国のほか海外の企業がどのような動きを見せているのか、中国がこの先どのような変貌を遂げていくか、それには何を改善していくべきかをまとめています。まあ、の国際経済に対してですね興味を持っている人はこの章がすごい参考になると思いますよ。はい、というわけでですね、小別構成語ってきたんですけども、この本ね内容がとても濃くてですね、全部紹介するのはちょっと無理でしたね。一章一章がですね、まあすごい問題をねきちんと取り扱っているので、一章だけでこう一冊の本になっちゃうんじゃないかと、またね一章だけで新刊ラジオ一番組できちゃうんじゃないかという、分量はありました。まあ、ぜひですね中国について気になっている方は読んでほしいんですけども、最後に著者のハンニーさんの言葉を引用しましょう。 中国に関する議論をすれば政治や誤解のために混乱が生じることがあまりにも多すぎる。だがお互いのことを誤解したままでは済まされないのである。ね、もうその通りだと思います。まあ、中国に対してですね、色眼鏡で何かを見ている人って多いと思うんですね。なのでね、本質を知ること、大切なことですので、ぜひやってください。というわけで書籍情報です。中国貧困絶望工場、世界の工場のからくり、アレクサンドラ・ハーニー著、漆間実役、日経 BP 社より税込み2310円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。結構ですね、本編でも言いましたけど、読み応えのある本です。まあ、中国に興味を持っている方はね、ぜひ読んでほしいんですけども、まあ、最後にですね、中国に興味がないという人のためにこんな話をしたいんですけども、今ですね、中国で製造された商品が一つもない家庭というのはもしかしたらないんじゃないでしょうか。100円ショップとかでもですね、中国製品ありますし、まあ、日常雑貨とかはですね、中国製品、まあ、よく見かけます。またですね、さっきちょっと話をしてて気づいたんですけれども、電化製品の中でもですね、一部の部品が中国製だったりとかね、もう当たり前にあるんですよ。というわけでですね、本の中にも使われてますけど、世界の工場、中国。この中国についてですね、やっぱりこの、隣の国である日本はですね、理解を深めなきゃいけないんじゃないかなと、この本を読んで思った次第です。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。